今世界中でこのクリスマス礼拝が捧げられているんですね。もちろん時差はありますが、この19日はクリスマス礼拝です。なぜそんなにですね、毎年毎年ですね、お一人のですね、ただ一人のイエス・キリストという方の誕生を忘れることなくお祝いするのか。それはですね、私たちの人生と命と深く関わっているからですよね。そしてですね、このクリスマスはその深い意味を知らずとも、多くの国ではですね、クリスマスということが祝われています。日本でもそうですよね。この前も言いましたように、どこよりも早くデパートではですね、クリスマスツリーが立つわけです。このですね、クリスマスツリーはイエス様の一生を表してますよね。この星はですね、このイエス様の誕生をですね、本当にこの、教えているこのダビデの星と言われますね。あの博士たちがこれを見かけて、このイエス様をですね、こう探し求めていった。緑はですね、永遠の命を表しますよね。エバーグリーン。そしてクリスマスカラーの5色は全部イエス様を表しますよね。金と銀は神の栄光、そして赤はイエス様が十字架にされた血潮、そしてこの緑は永遠ですよね。そして白は私たちの心をその血潮によって白くしかさる。全部イエス様に関わりがある。クリスマスリースも縁、あれは永遠を表しますよね。で、私たちはそのことをですね、知らずにね、何かこう本当に単に楽しい、なんかこうみんなが盛り上がってるからっていうので、楽しんでいることがあるかもしれません。でもですね、今年は去年もさらにですね、このクリスマスにおいて神様が込められた思いと意味を、奥義を受け取っていきたい。そういう意味でクリスマスの精神、スピリットに、私たちは全ての人間をですね、神様に作られていますから、本当にですね、クリスチャンだけじゃなくて全ての人、このクリスマススピリットを受け取って生きていきたいと願います。ろうそく4本目でつきましたね。これはベツレヘムのキャンドルということで、愛を表すキャンドルですね。私たちはですね、このクリスマスをどう過ごすのか、誕生をお祝いするということの意味も、死んだ人の誕生をですね、お祝いすることはないですよね。生きている人の誕生をお祝いする、これでもですね、生きているということを表してますよね。イエス様の誕生をお祝いするということは、目に見えないだけで生きておられます。そして自分の罪を照らされ向き合い悔い改める時、これがクリスマスの時の正しい過ごし方でもありますね。そして、今日もですね、深めていきたいところですが、罪を許すため神様が人となって受肉してくださった、受肉というんですね、受け取る肉と書きますが、これあまり聞かない言葉でしょう。受肉こそ聖書にある最大の出来事、最大の奇跡だということですね。ですから私たちはですね、救いの歴史のこのクリスマスこそが原点だということを覚えたいですね。もちろん聖書のですね、テーマは、中心テーマはイエス・キリストの十字架の愛と救いですが、そのことをなすために受肉ということがあったんですね。つまり天地を作られた神様が人となってくださった、そのことがなければ十字架も復活もないということですね。だからこの受肉、つまりクリスマス初輪ですよね。最初にどれほど大事かということをですね、私は今日深く受け取っていきたい。神の御言葉に聞きましょう。まず第一番目、一致の勧めということをですね、ここで言われています。一節から四節ご覧ください。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ちって書いてます。同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと。これはですね、このパウロという人を通して、このピリピの教会に書かれたいわゆる手紙ですね。で、この教会はもともと愛に満ち溢れていた教会と言われていた教会です。福音のためによくですね、本当に働いて、よく祈る教会でした。そしてこのことをイエス様も伝えているですね、そういう教会でした。でもですね、何かこの時、この不一致があったようですね。 そういう教会でもですね、いろんな、まあ、課題が出てくるわけですよ。なならば、すべての人は罪があるからです。皆さんどうですか？ね、教会行って初めてですね、私は聞いたメッセージの中に罪人っていうのがあったんですよね。なんてこと言うんやと思いました。皆さん思ったことありますか？教会行ってですね、癒されたい、慰められたいと思ってるのに罪人は呼ばわりされるとは何たることだと思った人何人かいると思うんですけどね。でもこれはね、やっぱり事実なんです。神様の基準からすれば義人はいない、一人もいないとあります。つまり私たちは人と比べて相対的にあの人よりはマシかなと。あの人というのはね、わかりませんよ、誰かね。でも自分が描くあの人よりは結構いけてるかなとかですね。そうなんですよ。私たちは比べて自分はマシ。で、特に日本は和をもって尊しだから、一応みんながやってることしときゃいいって。でもある意味すごいですよね。私はこの前京都行ったんですけど、もうみんなマスクしてますよね。まあ当たり前だよね。でも海外の映像見は全然しないじゃないですか。いやすごいなと。だから異様に働くっていう場合はいいですよね。でもそれがマスクに限らず、なんかみんなしてるから、これが真理だっていう風になってるのは違いますよね。私たちが求める真理っていうのは本物であって、本物は一つしかないんです。みんながやってるからそれが本物である証拠とはならないね。みんなが偽物のバッグを持ってたら本物ってなりませんよね。神様の基準から見て、すべての人は罪があると。嘘ついたりごまかしたりですね、人のせいにすぐしたり、心の中であんな奴いなくなってしまうと、何度も何度も人を殺すということはやっぱりやってしまう。どこまで行っても自己中心な思いがある。自分でそれを止めようと思っても止められない。なぜか、それはすべての人は神に作られたにもかかわらず、神から離れて自分中心に、自分を一番にして他人をコントロールしたいという思いがある。これが罪だって言うんですよ、ね、一人一人がそういう心があれば、当然二人三によれば摩擦が起こるのは当たり前だということです。聖書はそう言うんですよ。でも私たちは、いやそんなもの持ってないっていう涼しい顔をして、そうじゃないっていう風に作ろうものではないでしょうか。フィリピの教会もそういうものがあったんです。だから不一致があった。特にですね、どんなことがあったかというのはですね、4章を見たらわかるんですね。4章2節にこうありますね。ユーオデアに進め、住む時に進めます、あなた方は主にあって一致してくださいって、まあ、2人のですね姉妹に、まあ、理由わかりませんか、何かですね争いの種があったんですね。で、教会の皆さんはそれを仲介するよりも対立を煽っていて、御言葉によって正そうとか整えようとしていなかったという状況だったようです。まあこういうことって私は人間関係ね、身近にあるんじゃないですか。誰かがちょっとね、なんか仲が悪くなってね、それを取り出していくっていうことができればいいですよ。でもなんか持ってやれ持ってやれみたいなね、そんなことないですか今まで。ねえ、どうですか。これはちょっとね、やっぱりハッと気づかされますよね。良くないってね。人間ってどこまでもやっぱりね、この闇の説がありますよね。嫌な言葉があるじゃないですか、日本語に。他人の不幸は蜜の味。知らなくていいですよ、友達ね。そんなことはね、なんかあるんです。他の人がね、こうなんかしんどくなってるのをなんかこうネタにとかね、これはね良くないなと思います。でもそういう部分が私はある。ですから、お笑いもね、他人をこう下げすんで笑う笑いではなくて、どうせ自分を下げすんで笑うのはいいけど思ってね、そういうのがまあ言われたりするわけですが、いかがでしょうか。だからこれはですね、決してですね、このピリピの教会の特別な問題ではなくて、私たちの日常の中にある問題がここにあったということです。で、その中でパウロは、神様はパウロを通して、あなた方は一致を保ちって書いてあるんですよ。同じ愛の心を持って心を合わせてくださいっていうふうにこう書いています。で、一致というのはですね、これはですね、調和という意味もありますね。読みましょうか。ではここ皆さんで3、はい。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなたは肉に属しているのではありませんか。そうですね。これはですね、肉というのはですね、自分中心ということです。これコリントの教会にパウロは言ってるんですが、イエス様を信じて歩んでいると言いながら、あなたは肉に属しているクリスチャンじゃないですかっていうことです。 つまり自分中心、皆さんね、思い出してください。あの、心の円の三つの、ね、知っておられると思います。一つ目は、イエス様を信じて、イエス様をこの真ん中に置いて、私はそのイエス様に従っていくというですね、調和を取れたあり方。これをですね、神様は、そうなってほしいと言われるんですね。だからキリストの似姿と言いますが。もう一つは、まだイエス様を信じていない。ここの真ん中の椅子に自分がどっかに座って、イエス様はこの外にいて、ずっとノックされているってね。だからこれがかつての生まれながらの人の状態ですね。すべての人はイエス様が心の扉をノックし続けている。でも私たちは本当に感謝なことに、イエス様をね、救い主を信じることをさせていただいたものですよね。でもその真ん中には、いつの間にか、自分が座っているということですよ。これを肉に属するということです。自分中心に生きる。イエス様は心にお迎えしていても、自分が中心なんですよ。こういう歩みをしていることって、どうですか？さあ、一週間振り返ったらあったなって。今どうですか？今は違うよって。胸を張っているかもしれませんね。だって今礼拝捧げてるもん。でね、ちょっと安心ですか？でもね、体はここにあっても心がない場合ありますよね。全然違うよ。いや、今日日頃パーティーやるしなとかね。そうですよ。まあこれでも人間ってそうです。でも今は神様を目の前にしてね。だって皆さんそうじゃないですか？対面でなかなか会う機会ないですけども、会った時にね、目の前にいるのにこれで済まされたらちょっとって思うでしょ？お互いが直しやったらちょっとね、とか思いますけども。そういうことですよ。神様が今日、私たちを神の家族の礼拝に招いてくださっているのに、私たちは心をここにあらずっていう状態があるんじゃないでしょうかということ。これは肉に属する。神様が真ん中にいないという状況。でも、私たちは恵みによって救われて、神様は恵みの方でどことことん忍耐が終わりですから、そういうあなたも天に国籍がずっとあるんですよ。天国に行けないことはないんです。感謝ですよね。これが恵みって言うんですよね。もう前かけにせえみたいなね、人間同士はなるかもしれませんが、違うんですね。まさに一致を保ち、心を合わせてほしいとそのように言っているわけです。3節4節見ましょう。皆さんで2章ですね。3、はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。アーメンでしょうか皆さん。ここは非常にですね、私たちの日常生活を生きる上で大切なこの神様の勧めですね。まさしく自己中心じゃないと。虚栄というのはですね、上辺だけを飾って自分をよく見せかけようとすること、虚勢を張るとかいうこともありますよね。そういうことをしてはいけないよと。で、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって互いに自分よりも優れたものと思いなさい。皆さん、これこそがですね、聖書が教える謙遜なんですよ。先ほど申し上げましたように、私の中には自己中心で人を支配したいという思いがあるって言いましたよね。そうじゃなくて、互いにね、すべての人を見たときに、ああ、この人自分を優れてるなと思ったら、みんなどうなると思いますか？この争いなんか起こるはずがないですよ、皆さん。ね？で、ここでね、私は考えますよ。いや、でもな、私が思っても、あの人思わへんかったら悔しいやんって。そこが罪なんですね。いや、相手が思ったら私思うわってね。そうなってしまうじゃないですか。じゃあ、まず、神様は、まず、あなたが、示された、あなたが、気づかされた、あなたから始めなさいというのがメッセージです。アーメンですかね、これ。難しいですけどね。でも、これは自分の力ではできないと何度も言われます。だから、聖霊様に、私は聞き、呼び頼むんですよ。相手がどう出ようが、私たちがまず、相手を愛していく。へりくだっていく。自分が変われば、相手が変わるって言葉あるじゃないですか、これ。普通のなんかこう、ね、人間関係の本見たら書いてますよ。全部聖書が来てるんです、これ。全部。他人と過去は変えれません。でも、自分と過去の意味と意義は変えることができるんです。このことをね、私たちはもう一度しっかりと受け取っていきたい。互いに人を自分よりも 告げたものと思いなさい。これが聖書を知る謙遜ですね。これは決して自己卑下ではありません、ね、私はできませんできません、あの人ができそうじゃなくて、私はこれができます、でもできないことはできませんと、でもこれを通して私は本当に神様に仕えていきたいですと、お互いそのように認め合うということですね。でもどうですか、私たちはここにありますね、自分のことだけではなくて他の人のことも顧みなさいということもありますよ。どうでしょうか、これをね本当に、まあ、人生の指針の御言葉にしている人もいるかもしれませんが、いかがでしょうか、私たち皆さんが考える物事の基準は何でしょうか。全てとは言いませんが、私たちは何かを考えていこうとときに、自分にとってそれが損か得かっていうのはないですかね。自分にとって損なことならばやらないけども、得なことの場合やりますと、それとかそのことが他の人にとって迷惑にならないかどうかね。だから初めから人のためになることを考えて次に自分のことを考えるっていうのはですね、なかなか難しいのではないでしょうか。これもですね、先ほど申し上げたような闇の性質が私の中にあるからです。いかがでしょうか。自己中心とは初めから最後まで自分の得になることしかしない、他の人の利益は考えないということですから、他の人を顧みなさいっていうのは相手の利益を考えなさい、他の人を顧みることがしにくいのはそれはあなたの中に何か理由があるからではないですかと。私たちはですね、究極はですね、悩みのすべては人間関係なんです、ね、一人だったらそういうのはないわけですよね。だから一旦はこの関係を離れたいというふうな時はありますが、でもずっと一人だったら寂しすぎて精神的に壊れていくっていうふうに、これも分かっていますよね。だから神様が作られた私たちはそういうものなんですね。だから私たちは人を知ろうとしていきます。でもそうしていこうとするとそこには謙遜な心がどうしても必要になってくるんですよ。相手より低くならなければ相手を知ることができないんですね。え、このことを表す英語はまさにそのことを文字で語ってますよね。お分かりですか。英語で理解するって皆さんどうぞ、中学生そうです、はい、皆さん3、はい、Understand、 そうね、いい発音されてますこれどういう意味ですか。 Understand でしょ、下に立たないと相手を理解できないんですよ。英語ってね、そういうね語源結構多いですから、やっぱりね、やっぱクリスチャニティがありますよね。全部ね御言葉が土台なんですよね。相手の下に立たなければ相手を理解できないんです。そうですよね。だから上からねいたら絶対相手なんかわからないということ、これ本当全部そうだと、自分はこれを備えるときに全部自分に返ってきてますね。本当だなと。親子関係もそうですよ、夫婦もそうです。一番近しい家族の中でこのことを成していかないとわからないんですよ。だからいつも一緒にいてもわからないということはここから起こってくるんですよね。ただいるだけ、ただ相手を理解しようと思ったら下に立つ、つまりまさに御言葉上ですよ。へいくだって互いに人を自分を救えたものと思いなさい。皆さん、夫を妻を思ってますか、子供を親を思ってますか、ね、難しいこれ挑戦だと思いますね。でも本当に聖書は神様はそう言うんです。下に立って謙遜になって相手を知っていく、私たちはいかがでしょうか。私はもう一度ですね、私たちは神の前に全て罪がある存在であり、そして私たちは自己中心になりやすいものであり、肉に属するもので、肉に属しやすいものだと。だからこそ、互いに人を自分を優れたものと思う。そして、自分で、だけではなくて、他の仕事もいつも顧みていくというものでありたいと思うんです。これがクリスマススピードに生きるという一つ目ですね。そして二つ目です。だからこそ私たちはイエス様に習いたいんです。キリストのうちにある心構えですね。5節、 6節、7節、ちょっと長いですが、ここすごくですね、大切ですので読みましょう。では、3、はい。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を知らないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、ハセスも自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。アーメンでしょうか、皆さん。これがイエス様ですよ。つまりですね、この前半でパウロが言っていることを全部イエス様が成してくださったということですよ。だから私たちはイエス様に習うということです。イエス様の足跡に習うのがキリスト者というんです。イエス様から離れてクリスチャンですっていうのはおかしな話ですよね。イエス様になるってことはどういうことですか？イエス様のこの部分は習って、この部分は習いませんっていうことではないですね。ちょっとイエス様で、ね、ちょっとしんどいことをおっしゃった、十字架の足跡だけはちょっと嫌やなとかね。そこが中心ですよね。いかがでしょうか？イエス様のこの生き様に習うこと、これがクリスマスの過ごし方ですと。見るべきところはイエス様です。イエス様を見るならば、私たちは思いを自分から他者へと移すことができる。それはイエス様がそのように生きたからです。6節から8節、今読んだところはまさに十字架までの従順ですよね。で、ここにですね、私たちはこの2021年特に覚えたいことはここです。6節、もう一度皆さん読みましょう。6節だけ。3、はい。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を知らないとは考えず。ここです、皆さん。ここね、どう読まれてますか？皆さんどう感じられますか？さらっと読むとこかもしれませんし、これは毎月の生産式でも分かち合ってるところなんですよね。で、皆さん耳に慣れておられますが、改めてここを読むときですね、神の在り方を捨てられたということ、受肉ですが、聖書にこうありますね。言葉は、皆さんで読みましょうか。御言葉3、はい。言葉は肉となって私たちの間に住まわれた。そうですね、そう、そうです。言葉は人となってというですね、訳もありますし、つまり人の中に来てくださったんですよね。これを受肉と言います。つまり神様、皆さん、天と地を作られたんですよね。光あれってことで宇宙を作られたんですよね。で、皆さん、この宇宙の営み、星の運行だけでもすごいじゃないですかね。え、今本当に地球の温暖化と言われて、地球がね、悲鳴を上げているということも言われ続けていますし、でもそれでも地球のですね、本当に絶妙なこの傾きによって四季があり、そしてですね、この本当にですね、秩序正しい星の運行によって、私たちは次いつ月食があるかとか分かるんですよね。こんな偶然にできたはずがありませんよね。その作られた神様があなたを作られた、この天地創造の神様が、なんとその在り方を捨てられないとは考えなかったということですよ。つまりその在り方に縛られなかった、固執されなかった、つまり全知全能であるということに固執されなかった、こだわらなかった、こうでなければいけないという枠に縛られなかったということですよ。いや、すごくないですか、これは。私はどうですか、結構枠に縛られませんか。だからね、神が人となるってことは一体どういうことなのか、私よくですね考えたし、想像したり、無限の神ですよね。無限の神が有限の中に、つまり人間、私たち限りがあるじゃないですか。有限の中に被造物の立場となって、絶対者が相対的な世界の中に入ってこられたんですよ。一番すごいことはですね、 光しかない王の王、主の主、栄光の光と賛美と喜びしかない世界から、闇が覆っていて汚く臭くて、まあ、ヘドロのようでしょうか、その罪の蔓延する世界ですよ。皆さん今蔓延っていう言葉敏感でしょ。蔓延のとこ行きます絶対ないじゃないですか。意見言われても蔓延、もうそこにいたらもうあなた絶対もう確実感染しますというところに、そういうところに行かれたんですよイエス様は。まあ、皆さんが一番嫌なねものを想像してください。それが100万個ある中に行ったみたいなもんですよ。皆さんが絶対嫌じゃないですか。そういう罪の世界へ使える姿を取っていかれた。ものすごいこれねカルチャーショックだったと思うんです。ものすごいショック、これものすごいライフスタイルの転換だったと思うんですよね。このようにですね、でも神様は変えることができないと思わずに引き下さったんですよ。なんという驚き。これが受肉です。つまりですね、そこに自由さというか柔軟さというか、もう驚愕する凄さをこう感じるわけですね。皆さんいかがでしょうか。申し上げましょう、イエス様のね十字架もちろんすごいですよ、ね、この聖書の中心テーマはイエスキリストの十字架の愛と救いです。しかしですね、歴史の中で迫害と弾圧の中で私の先人の信仰者たちは十字架にかかって殉教していったんですよね。だから人間もその足跡に従っていった人いるんですよ。あのローマ5章9節にこういう言葉があるんですね。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいは言うでしょうってイエス様は言われてるんですね。神様がねパウロを通しても。でもしかしです、考えてください。あり方をね捨てるということをした人間って誰もいないんですよ。これは神様だけしかされない。皆さんどうですか。皆さん例えばですね、なんかちょっとなんかこう自分よりこの人低いなと思ってる人から呼び捨てされたらどうですか。何でそれぐらいで切れたいですね。例えばレストランで注文したのに出される順番が抜かされたとか、肉の言い方が違うというだけで切れたり怒ったり、お金はまだ払ってないのにねするということないですか。つまり客のあり方すらないんですよ私たちは。そう、自分のあり方ね、そんなもんでもすらないものですよ私たちは。でも神様は神のあり方を捨てられたんです。これ神様だけがされたって、だからこのですね凄さを私はもう一度覚えたいんですね。そして人の中に住んで、しかもですよ皆さん、アダムとエヴァみたいに青年ねから来たらいいのに、赤ちゃんからですよ。これどういうことだと思います。皆さんなんで赤ちゃんなのって、これ全部マリアとヨセフの世話にならなければいけないじゃないですか。今みたいな紙おむつないですよ。どうしたかなと思いますよね。もう全部ですね、その下の世話までされて、でこういろいろこう人間が営む全部を経験されて、30年間長男としてヨセフが早く亡くなると言われてますし、この母を助けて仕事をしながら家庭をですね守りながら、そして30歳から3年間こう生涯を歩まれたんですよね。この歩みをですね思うときに、どれほどその凄さを本当に私は思うか、私はここをですね覚えたいんですね。この神のあり方を捨てられないとは考えずということ、ここにですね私は本当に神様の大きな大きな私たちに対する愛が計画があるということを覚えたいんです。このことを深く覚えること、これが今年のクリスマスです。神はそのあり方にこだわらず捨てられた。そこに自由さ、柔軟さ、驚愕する凄さがあるんです。そして十字架にかかって殉教した人間がいるが、人間のあり方を捨てた人間は誰もいないんです。ここに私たちは、神様の私に対する思いをね、受け取りたい。私はどこまで行っても自分のあり方を捨てられないものです。 でもそんな私たちを全て百も承知で私たちのために神のあり方をすられた。それは私たちが救われて私たちがキリストの似姿に変えられていくためなんです。いかがでしょうか。これほどの大きな神の思いを受け取って私は何をもって答えるでしょうか。私はいつまでも開き直ろうでしょうか。これが私やねん。もちろんそんな私をも神様は愛しくださっても、でもありのまんま愛されたものはありのままではいられなくなるんです。神様、私はどうしたらいいでしょうか。神様、今日私はどういうふうに生きればいいでしょうか、という祈りが、思いが湧き上がってくるのでしょうか。これが神の思いです。神様はそのことを御言葉で言われています。読みましょう、皆さんで。3、はい。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。もう一つ、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。アメンです。まさにこの神様の思いに集約されるわけです。私たちを救うために人間でなければならなかった、人間の罪の身代わりに裁かれることができるのは人間なければならなかった。でもその人間は罪があったらダメなんです。先ほど申し上げている神の前に見せかけては人格者のように見せられても、心の深い部分に闇があればダメなんです。でもこの歴史上、この世界の中でその罪がない人がたった一人いる。それが神によって生まれた少女マリアから生まれたイエス様、その人なんです。だからイエス様は人間として生まれ育つ必要があった。人間のいろんな悩み、苦しみ、痛みを全部引き受ける必要があったんです。だから30歳まで生きられた。ここに父なる神の私たちへの思い、だから全ての私たちの経験する痛み、苦しみを同情できなければないという、そのことを説得力を持って告げることができになったんですよ。しかも黄泉に砕いたわけですよね。私は黄泉にまでは行ってません。そこにまで行かれて、そして黄泉の状態を見られて、そして勝利宣言をして、今天に、地の神なる右に、地なる神の右に座しておられる。そしてこの御言葉が言うように、使えられるためではない、使えるために来たんだと。まさにイエス様のその生涯は全て使えていかれた生涯だ。罵し合いでも罵り返さなかった。本当にですね、神様はイエス様となってその地の生涯を歩み、その地の最後をあのむことらしい、全ての人に蔑まれ、裏切られ、叩かれ、鞭打たれ、血だらけになって十字架で血を流して死んでくださった。しかもあの十字架の上で、お前が神ならば自分で自分を救えと、あの時においても刃を向けていた人たち、また群衆たちに、いや自己中心の思いがあるあなた方に、私たちに、父よ彼らを許しください、彼らは自分で何をするか分からずにいるのですと、救いの祈りを捧げてくださった。これが父なる神様であり、イエス様の愛。こんな方がおられるでしょうか。他にはいない、イエス様以外いないのです。私はですね、このイエス様に習っていきたい。自分のことだけじゃなくて、他の人のことも顧みるものとなっていきたい。聖書は言います。2章9節、それゆえ神はこの方を高く上げて、全ての名に勝る名を与えなりました。 それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためです。すべての救われたものがあなたこそ救い主です。神様ですと。そのように救いに至る信仰告白をすること。それが神の願いだということです。まさにこのクリスマスはその時です。多くの人々がイエス様の御言葉に心が向けられている。その時にすべての人が、あなたもあなたもあなたもすべての人、皆さんにがかかっているすべての人が、イエス・キリストこそ主です。救い主ですと告白をしてほしいと願っておられるんです。私たちはいかがでしょうか。皆さんがもしですね、いろんなものに縛られているならば、そのいろんな解放される、この縛りから解放される道は一つだけあります。それはキリスト、私の汚い罪からの救い主として信じて心に受け入れる、そしてこのキリストに仕えていくことです。自分の枠、ね、それから解放されていきたいと思うんです。神様は今日あなたを招かれています。今までずっとですね、福音を聞いていただく人もいるでしょう。今日全ての人がイエスを主と告白をすると主の招きに応えて、心にイエス様をお迎えしていきたいと思うのです。そしてですね、今心の真ん中に自分がいて、イエス様は死にているけども、心の真ん中には自分がいる、もうこれでいいんだと半ば開きられている人、悔い改めてイエス様これをお迎えし直して、主よどうか私をあなたの手足として用いてくださいと祈るものとなっていきたいと思うんです。そしてこの2章3節と4節、このことをですね、2節3節4ですね、このことを私の生き様で、またこの教会の交わりの中で、また皆さんのその地域の家族の交わりの中で実践するものとならせていただきたいと思います。祈りましょう。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方をそれなりとは考えず、ご自分無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。天の父なる神様、ありがとうございます。今年のクリスマス、あなたが、神であるあなたが、有限、無限で、全知全能なるあなたが、有限な、この罪の世界、人となってきてくださった。このことがどれほど、すごいことなのか、今日深く教えてくださったことをありがとうございます。どうか私たちこのことに本当に感謝を捧げ、どうかこの素晴らしい神様の救いの恵みに一人一人が信じますと応答して歩んでいけますように、またイエス様と共に歩んでいるそのようなものはもう一度イエス様をこの真ん中にお迎えし直し、他者のことを顧み、他者のことを本当に全てのものと思い、まず私の方から愛し仕えていくもの、祈るものとならせてくださいますように、この礼拝捧げている全ての人、あなたが豊かに祝福してくださいますように、心合わせイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。